約聖書のマタイ2章の1節から11節、朗読を大西洋一兄弟にお願いします。
おはようございます。聖書を朗読いたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちをみんな集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは、密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるとこまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。
はい、ありがとうございました。本日のメッセージは、確かな人生に導くものです。
おはようございます。今日は第5週でありますけれども、盛りだくさんのプログラムで大変嬉しくまた感謝しております。土屋兄弟の賛美、もう土屋さんも50をはるかに過ぎてるんだと思うんですけれども、いつまでも青年のように透き通った声で羨ましいですね。声帯だけちょっと変えてもらえないかなと思いますが、感謝しております。また三宅兄弟、なぜ神を信じたのですかと、これも違う、あれも違う、なんだろうと思ったらですね、中西牧師に会ったからってあんなこと言われたら、もう涙が出てしょうがないです。お茶でも今度飲みに行きましょうかね。あ、多くの方々と接してまいりまして、嬉しく感謝しております。さて今日は、パウロの書簡からは少し離れまして、クリスマスメッセージを4回にわたってお話をしていきたいと思っています。あるラジオ放送を聞いていまして、その中で心理学者が出てきたんですね。で、彼がこういうわけですね。まあ、努力は報われると一般的には言うが、そうでもないと。一生懸命努力しているのに報われないことも人生には多いと。本当にそうだなと、こう思って聞いておりました。でも、彼はこう言ったんですね。でも、その報われないと思う努力も、ある事柄があると、その努力が報われる、ぐーんと確率が高くなるようなケースがある、とこう言われたんですね。なんだろうと思っていたら、その人がですね、それは、何かを信じて、確かな方を信じて努力をしていくならば、その努力が大いに報われるのだ、とこういうふうに言われたんですね。まあ、神を信じている者としては、あ、それはそうだなと、やっぱり改めて思わされるわけです。で、今日は有名なクリスマスの箇所には必ず出てくるマタイの福音書の2章、東方の博士たちが長い2000キロの、しかも2年間にわたる旅をして、約束の救い主イエス・キリストに会い、 礼拝を捧げ、宝物を捧げたということが書かれてあります。彼らもまたそれこそ右も左もわからない、もう砂漠地帯ですから、どっちの方向に住んでいったらいいのかわからないという、そういう中にはありましたが、一つの導きを信じて住んできたわけですね。そして目的は達成しました。私たちもこの今日にも大いに学ぶことのできる確かな人生を導くもの、これを東方の博士とともに聖書からそれを聞きたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に背を取りください。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美をいたします。あなたが私どもにお送りくださった御子イエス・キリスト、このお方こそ私どもの真の必要を満たしうるお方でございます。魂の救いということについても、あるいはまた心の平安ということについても、死の不安ということについても、あるいは生きる力を失っている希望についても、すべてを満たしうるお方であることを思います。主なる神様、そのお方を礼拝すべく東方の博士たちが導きに従ってやってまいりました。私どももあなたがどのようなことを思って導かれるか、それを深く知りたく願います。お一人お一人それぞれの状況に応じてあなたの語りかけをよろしくお願いします。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。さて、第一に申し上げたいことは、確かな人生に導く星というものがあるということでしょうか。東方の博士たちはおそらくはバビロニアあたりにいた三日月地帯と、学生時代にも習ったことがあるかもわかりませんが、この三日月地帯の2000キロの旅を2年間にわたっておそらくラクダに乗りながらやってきたわけです。砂漠というものを我々日本人にはピンとこないわけですけれども、まあ、鳥取の 砂丘とかいうのも知らないわけではないですけど、あんなのは小さいわけですよね。もうどこに行ってもどこ向いても砂漠ばっかりで、何日も何日もというのは経験したことがない。どっちに行ったらいいのかというのは全くわからない。ところがそういう彼らに夜になると不思議な星が、おそらく流れ星だろうと思いますが、ピャー飛ぶわけですね。方向がわかります。明日はこっちに向かって行ったらいいんだ、こういうことになります。そしてまた次の日夜になると、また同じ星が今度はスーッとまた光ってくるわけです。毎晩毎晩見るわけです。その星に従って歩みを進めてきた、これが東方の博士たちの進んできたところなんですね。ですから2節を読みますと、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたと。星を見たのでとわざわざ語っているほど、星は自分たちの人生を2年間導いてきた大きな神の導きであったということを感じているわけです。これは2000年前の話ばかりではないんですね。我々の人生でもあなたを確かな人生に導く星があるんです。やっぱりあなたは例えばたまたま教会においでになったと思っているかもわかりませんが、聖書を読みますとイエス様ご自身がヨハネの15章16節で、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだのである、それはあなた方が行って実を結び、豊かに実を結ぶためであると。豊かな人生、先ほど三宅兄弟が未来の祝福ということのために信じていただきたいと、まあ私と同じようなことを言ってくれましたけれども、神様は我々の人生を、未来を豊かに祝福する、そのために神は確かな導きとしてあなたを選んだんですね。そう考えてくると、今日我々にとっての星は家族であったり友人であったり、そのような方々を通して確かな真理であられる神に導かれていく、そういうことがあり得るんだろうと思うんですね。あるいは何かのイベントでしょうか、教会の。 あるいは何かの問題でしょうか、病でしょうか。この世においては病というものは忌み嫌うもの、神から遠ざけるもの、そういうような意識がありますけれども、聖書はそうではなくて、苦しみやったことは私にとって良いことでした、なぜならそれによってあなたを知ることができたからですと、こう語っているように、苦しみもまた病もまた神に近づく、あるいは神に出会う大きな材料なんですね。事実私自身も交通事故にもしならなかったら、死んだらどうなるのかということを考えることはおそらくなかっただろうと思うんですね。あるいは父親の事業の倒産ということもなかったら、何のために自分の人生を生きていったらいいんだろう、お金のためか、仕事のためか。父親も一生懸命に努力をして会社を経営していた、小さい会社ではあるけれども、それでも そこそこの成功を収めていたにもかかわらず、降って湧いたような倒産、そういうことを考えていったときに、父親の事業の倒産も私の交通事故もある意味では悲劇ではあるわけですよ。しかしそれが永遠の神に導かれる星であったんですね。そして今は深く感謝しているわけです。ですから、あなたが病気とか苦しみとか試練とかいうことで必要以上に嘆くことはないです。なぜならば、その問題はあなたを神に近づけていく、より純化し、より強いものにするための神の星であるからなんですね。神は今もなお2000年前も一緒で、今日にもさまざまな星を持って我々を確かな人生と導かれるということです。これが第一点です。第二は何かというと、確かな人生に導くには聖書という書物があるということです。読んでまいりますと、東方の博士たちはエルサレムまで来るのには星が導いてくれました。しかしエルサレムの中のベツレヘムという、そこに行かなければ救い主に会えない、これを知るためには星だけでは足らなかったんですね。聖書の言葉、五節六節を読んでみますと、彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです、預言者によってこう書かれているからです、ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない、私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからと、聖書、はっきり言うならば御箇所というところ、旧約聖書の御箇所というところから、この東方の博士たちに語ったわけですね。確かに人生を、我々を不思議に導く星なるものがあるわけですけれども、星だけでは確かな救い、これを得ることはできません。そのためには聖書という書物、この聖書に聞くということはどうしても必要なことであるわけです。で、求道者の方は、ですからそう思うからこそ私は聖書を学んでるんですよとこうおっしゃる。でも信じられない、そう思って一生懸命聖書を学ぶんですけれども、聖書を読み始めると考えられないような、信じられないような復活があったり、奇跡があったり、そんなことが次から次へと飛び出してくるでしょう。あそこに直面すると、はたと人生これで進んでいっていいのだろうかって思ってしまう、悩んでしまうんですよとこうおっしゃる。あれは淡々と奇跡をそのまま書いてはいるけれども、読み方としては別の読み方が必要なんではないですか。つまり事実というようなことではなくて、何らかの象徴的な意味、それがこの表現方法の中にあるという、だから事実を読み取るんではなくて、そこに込められた象徴的な意味こそが大事なんではないんですか、といううがったような言い方をされるわけですね。 で当初私もそう思っていたわけです。高校3年生で聖書を読み始めました。素晴らしい言葉にも出会いましたが、やっぱり考えられない、こう思うわけです。復活、水の上を歩く、一声で嵐を沈める、そんなことあるのかと。18歳でしたけれども、そんなことはないだろうってやっぱり思ってしまうわけですよ。でも読み続けていきました。心惹かれるところがあるからです。で、ある時、ちょっと皆さんも開けていただきたいんですが、この言葉に出会ったんですね。第一コリント8章の2節ですね。ページ数で言いますと、328ページ、新約聖書の328ページ、第2版で言うと299ページになりますか。第一コリントの8章の2節。お読みします。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。この言葉を読んだときに、私の直感は、自分はやれ復活は象徴的だろう、やれ奇跡は信じられない、これには別の意味があるのだというような、まるで聖書の主張よりも自分の知識とか経験の方が正しくて、自分流に聖書を作り直そうとしている、解釈し直そうとしている、そのあり方に大いに反省をさせられたんですね。その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいない。聖書よりも自分の方が賢いというのかと。何千年という歴史に最も深い影響を与えてきたこの書物。人々が何と言おうと、聖書は奇跡は奇跡、復活は復活、神の御子は神の御子として主張を変えないでずっと続けているこの真理を、たかだか18年、たかだか人間の自分の小さな頭、その頭でもって聖書のこの言葉だけは私流に変えさせてもらうというような、そんなことをやっていいのかって思わされたんですね。やっぱりそう反省するに及んで、私は降参したんです。神様、私は何者ですかって、自分の知識とか経験で聖書の言葉の意味を勝手に変えていく、そんなことしていいのかって、あなたはそんなに賢いのか、自分の経験は絶対なのかというようにこう迫られてきたわけですね。どうぞ、聖書という書物は逃げも隠れもしない、主張も変えない、どんな時代、どんな風説、どんなことがあったとしても、聖書の記述は昔から変わりません。何千年と変わらない。そしてあなたに突きつけてきます。これ日本人にはね、チャレンジですよ。だって日本の信仰とかいうものはもう、そんなん全然考えんでもいいわけですよ。病気、無病息災、頭脳明晰、なんかこう成功していく。します。これでいいわけでしょ。考えを変えるとかあんなことは関係ない。でも本当に聞いてくれるのかなと思いますけどね。聖書は人が認めようと認めまいと厳然として私はいるって言うんですね。永遠から永遠まで存在している。 人間はたかだか70年80年ですよ。そんなちっぽけな人間がこれは読んで理解できない、これは私流に変えさせてもらうっていうことをやっていいのかっていうことですね。どうぞ聖書そのまんまで読んでいただきたい。分かっても分からなくても聖書の言葉に耳を傾けていただきたい。東方の博士たちが学者ではあったでしょうけれども、エルサレムまで車では星に導かれてきましたが、ベツレヘムというところの所在は預言者たちに、律法学者たちに聞かなければ分からなかった。謙虚に聞いていったんです。それと同じように聖書に聞いていただきたい。必ず30年かかろうと救いに預かっていくんだと思うんですよ。第三のことは何かというと、確かな人生に導くもの、それは理想環境を求めるよりも目的を果たすことを努めていただきたいということです。東方の博士たちは人類の救い主がまさか2歳以下の男の子を皆殺しにするようなひどい危険な王の時代にお生まれになったとは思わなかったと思いますよ。これ後で読んでいったら、2歳以下の男の子を皆殺しにするんです、ヘロデ王は。まあヘロデ王の歴史に関しては一般の歴史家もたくさん書いていまして、まあとんでもない、息子も殺してますから、疑心暗鬼になって、まあ腹違いの息子が何人かいるわけです。自分の王位を狙ってるんじゃないかと思って息子を殺すんですよね。そういうような王なんですよ。ですからローマの皇帝アウグストからはヘロデ家の豚小屋に住む方がヘロデ家の家に住むよりも安全だって言って皮肉られてるんですね。それほどいつ命が奪われるかわからないというようなヘロデ大王なんですよ。その危険な劣悪環境の中でイエス様はお生まれになったんです。こんな王が支配しているところにお生まれになったか、もうちょっともう目的をやめよう、もう帰ろうということをしなかった。その星にさらには導かれて、そしてベツレヘムでとうとう救い主に会って、宝物を捧げて、あなたこそは神の御子です、人類の救い主ですと告白をして、礼拝をして喜び勇んで帰っていった。ヘロデのところには戻るなというお告げも受けて安全な旅を帰っていったんですね。これを思いますと、まあ私たちね、理想環境を求めるでしょう。自分の置かれている環境、もちろんそのために努力もするわけですよ。そうするとね、必ず理想環境でない現実が出てきますね。嫌がらせを受けるとか、あるいは問題がどんどん進まないとか、あるいは頭打ちになるとか、このせいだとか、あいつのせいだとか、そういう理想環境でない現実に嘆くわけですよ。けれどもね、理想環境を求めるのを今やめて、どんな仮に劣悪環境であったとしても目的を果たしていくということ、それに心を一点集中して進むことが大事ですね。東方の博士たちはそれに徹底徹していったんですね。大切なことは理想環境を求めるのではなくて、そうではなくて目的を果たすこと、星を持って導き、御言葉を持って導いておられる生ける幕の神は我々をそういうところで守り、導き、そして豊かな祝福を用意していらっしゃいます。ですから我々人間の側で理想環境を求めるためのひたすら歩んだところでまた違う劣悪環境に直面します。ですからそういうことを求めるのではなくて、目的を果たすこと、どの家庭も、どの職場も、どの学校も、どの我々がかかっている世界も、 理想の環境なんていうものはないわけですよ。必ず問題も出てくる。しかしそれで嘆いたり不満を言ったり、あるいはもう腐ってしまってもう人生やめたというようなことではなくて、そんなことの中にあっても神の守りを信じて目的を一歩一歩一日一日果たすこと、これが大事で、これが東方の博士から学ぶ確かな人生を歩むための真理ではないかとこう思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、アドベントの第一週、東方の博士に学ぶあり方、確かな人生に導くもの、まさにかつてそうであったように今も変わらず、あなたは私どもを星を持って導いてくださいます。確かにあの人と出会わなかったら、この問題に出会わなかったら、あるいはこういう病を経験することがなかったら、教会に来ることはなかったかもわからないし、神に出会うということもなかった。そういうことを思いますときに、まさに今も変わらずあなたは私どもを見つめて星を持って導いてくださいます。しかしまた同時に、星だけではなくて私たちに直接あなたの御声を聖書を通して語られます。聖書には確かに人間の理性で経験で信じられない、そんなことはありえないと思ってしまうような事柄に直面します。しかし聖書が聖書として語っている真理、全能の神がいらっしゃるとするならば、あなたにあっては不可能はないことを思います。また私どもがどんなに小さい経験でものを落ち上がっているかという小ささも思わされます。どうぞ謙虚になってあなたの御心を確かに受け止めていくことができますように。また父なる神様、私どもは理想環境を求めやすい、そういうところがございます。何とかして改善し、何とかという努力をしますけれども、報われる時もありますが、報われない多くのそれ以上の時もあることを知っています。神様、どうかそういうあり方ではなくて、目的を果たすこと、これに徹して生きることができますように、お一人お一人を励まし強めてくださるように心から祈ります。尊い救い主イエス様の名を通してお祈りをします。アーメン。